心の声に耳を傾けて。
おはようございます。土曜朝10時鎌倉 FM からお届けする How do you feel? ナビゲーターの小松あかりです。さあ7月に入りました。今年も暑い夏となりそうです。皆さん体調お変わりありませんでしょうか。最近私は飲む点滴甘酒を愛飲していまして、夏は冷たいお水や炭酸で割ったりして飲むことで心も体も爽やかでいようと心がけております。皆さんは暑さ対策何か工夫されていますでしょうか。ぜひ教えてください。この番組 How do you feel? は感情キーワードに様々なゲストをお迎えし、毎日を心豊かに生きていくための秘訣を学んでいこうと、そんなトーク番組です。今回も番組コメンテーター、株式会社アイズプラス代表のイケてるかよさんにお越しいただいています。かよさん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
暑いんですよ。
暑いですね。
はい、とにかく
暑いです。
何かしてますか、暑さ対策？
いや、私はあの夏になると暑さを楽しもうということで、はい、
おー、なるほど。
まあ、毎朝の私は由比ヶ浜に行くんですが、
はい、
由比ヶ浜に行くときにもうあのですね、トングを持ってゴミ拾いながら行くと。
あ、素敵。
で、朝一汗かいてからシャワーを浴びるっていう生活に夏はします。
うーん、
先に汗出しちゃおうと思って。
さすがでございます。ご機嫌バッチリです ね。
はい、ご機嫌いいですよ。
ございます、うん、さあ、このようにまずは感情を言葉にしてみるということが自分の感情を理解するための大切な要素であることを学んできています。前回は株式会社ブレインラボ鎌倉代表取締役前田由美さんをお迎えしまして、受け入れる力をテーマにお話しいただきました。今回も素敵なゲストをお呼びしています。人それぞれの感情とどう向き合っていけるのか、今回も学んでいきましょう。まずはここで1曲お届けします。土曜の朝、鎌倉 FM から小松あかりがお届けする How do you feel? 今回のゲストを早速ご紹介いたします。鎌倉エシカルラボ共同代表、エシカルやプロデューサーでいらっしゃいます稲葉哲司さんお迎えしています。稲葉さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、稲葉です。よろしくお願いします。
パチパチパチパチ。
ありがとうございます。
さあ、早速ですがプロフィールをご紹介させていただきます。稲葉哲司さん、1979年生まれ、東京都在住。東京大学から一転中退して社会的引きこもりをご経験。セゾン日立グループにて新規事業、企業、人事、人材コンサルタントを経て、人事メディアにて人事コミュニティ運営に従事。2012年からエシカルをキーワードに、エシカルペイフォワードプロデューサーやエシカル男子の会を作る会代表など多岐にわたるプロジェクトに取り組んでいらっしゃいます。現在は鎌倉エシカルラボ共同代表、エシカルやプロデューサー、サーキュラー HR 編集長、 NPO 法人ジュエル理事、そして北海道中富良の中富ライフマネージャーなど、本当に多岐にわたるご活動を精力的に行っていらっしゃいます。その原動力、一体どこにあるのか、感情マネジメントも含めて今日はゆっくりとお話を伺います。稲葉さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
すごくないですか、この多岐にわたる。
そうなんです
よ、ね、私ね、何やってんだか
分
かんない。
そう、私あの稲葉さんと知り合ったのがどのきっかけだったかもう覚えてないんですよ。
はいはいはい。
でもパラレルキャリアとかね。
そうですよね、
キャリア系ですか、やっぱね、人事系ですかね。
で、知り合ったんだと思うんですが、
はいはい、
お話を聞くために違う肩書きと違うことをやってらっしゃるので、
確かに、あのまず原点としてはこう経験として引きこもりを経験されてらっしゃるんですか。
そうですね、うん、あのまあ、ずっと新宿住まいで3歳から、あの生まれがですね、茨城県水戸市というところなんですけど、
はいはい、
あんまり生まれただけで、新宿のど真ん中にずっと暮らしていて、そこからまあ大学入ったんですけど、大学を途中でまあ引きこもりで、引きこもりでというか、あの通わなくなって中退することになって、で、
うん、
まあ、その前後から何年ぐらいなんだろう、5年ぐらい、よし5年は引きこもり。ただこれ物理的引きこもりじゃなくて社会的って今ご紹介いただいたのが、出歩いてたんです、随分ね。
へー、
え、物理的じゃなくて社会的って自分の中でなんかこう定義するのは何がゆえんでそうなってるの、
はい、
うんうん、
要は人と話さない、接しない、うん、人と要はコミュニケーション、人と人との要はつながりを作らないっていう。
今の稲葉さんから想像できないんですが、
は
い、
あ、そうですね、そう
確かに、うん、毎日のようにね、いろんな方と会って、
そうですね、うん、だから、まあ、かろうじて1日1回親と話すかどうかみたいな、そういう期間がありましたね。
その期間っていうのは稲葉さんにとっては今考えたらどんな期間だったの、はい、
そうですね、なんかその時は全く先行きが見えないですから、何でしょうね、現在も過去も未来もないっていう時勢のない時代、時間を生きていたんですけど、まあ今だから何かっていうと、そういうところにいる人たちの気持ちや心というか在り方を肯定できるし、うん、そういうこう時間軸の長さみたいなものっていうことはそこで得たっていうと、なんかね、別に得るためにやってたわけじゃないんですけど、そういう期間だったかなというふうに思いますね。自分自身のある種、何でしょうね、生まれ変わりの時間ではあったかと、はい、それこそ変な言い方ですけど、あのいい学校に行き、きちんとそういうこういい、うん、その子供の頃からリーダーシップ教育とか、リーダーになるみたいなところとか、あのまあそういうこうある種いろいろなものの中心になっていくというふうなことのための教育と自己認識みたいなのを持っていて、そこの中で世の中をどういうふうに良くするのかみたいなとこ、その中の責任を負うかみたいなことをずっと考えて生活をしてきたし、それを学んできたし、期待されてきたっていうふうであっただろうと思うんですけど、まあ、一回それを下ろして、うん、まあ、そうすると自分があまりにも無力なわけですよ。あので、まあ、新宿の路上でうろうろしててね、そこの中で自分が想像してなかったような生き方をや価値観やをしている人たちっていうのは本当にいるんだっていう中で、うん、コミュニケーションをいろんな人と話を、あ、だから社会的引きこもりだった割にはそういう人と会ってた。
なるほどね、要は自分の今までの枠の中じゃない人たちとは会ってたってことですね。
でその人たちは僕が稲葉哲司だという人間であるということは当然認識しない、はいはい、完全に匿名な、
はいはい、
もうですね、まあ、都市でしかありえないんですけど、うん、大都市の中でよそからいろんなところがいろんな人が流れ込んできて、うんうん、そこの中でそのうぞうむぞうの人間としてコミュニケーションをする人たちの中で の, あの生き方、在り方、価値観みたいなものを見て、でそういったところからもう一回自分を再構築していけるような気がしてきたっていうので、まあ、6年ぐらいかかったかな。再生過程、
再生なんです ね本当にね、
はい、でなんかあもうちょっとこのままじゃなくて次に行けるなっていうふうに思ったぐらいが2008、まあ、6年ぐらいからコンビニのバイト始めてコンビニの兄ちゃんになって、
へ
からなんかそれファミリーマートだったりしたものもあって、サンシャインに本社があって、はい、サンシャインでアルバイト の教育制度を作るから、はい、実験台になってくれて、
面白い、
行ったんです。あで人事の研修とかそういうのって世の中そういう仕事あんだなって思って、あ、はいはい、まあ、働く人間がすごくやる気を出すとコンビニ行って売り上げ上げるのは意外と簡単で、うん、あそこに行くとちゃんと商品が揃っていて店員がちゃんとしてるっていうとみんな寄ってくれる、
う
ん
う
ん、
そうそうね、
だからあっという間に意外と、
は
い、
東京の河川状態はね、まあ、そう
売り上げ上げるためには商品で勝負できない、
うんうん、そうそう、あそこのお兄さんが素敵とかね、そう、あそこの挨拶がいいとか、
そうでいつも行くとちゃんと新商品があって、うん、値段がちゃんと分かる、うん、はいはい、これバカ簡単みたいなんですけど、見て店に行って商品の値段がちゃんと分かるか分かんないけど、分かんない店多すぎて、
はいはい、
だそういうことをやってると本当に売り上げがバッと上がってって、
あ、
人の育てるって面白いんだな、
う
ん、
そうですよ ね、
うん、そう、
そこからエシカルっていうキーワードが出てきたのは何かきっかけがあるんですか。
2012年ぐらいなんですよ、日本にエシカルファッションとかエシカルジュエリーとかって、エシカルってカタカナ語を広めあり出したのは、で、そしてその時にいろいろブランドが立ち上がっていったので、そのブランドのプロボノっていわゆる、まあ、のボランティアのもっと深い感じのやつのプロボノとして入り込んで、フィリピンの山岳少数民族のアクセサリー、竹のアクセサリーみたいなのを販売しているエダヤっていうブランドがあるんですけど、そこのプロボノとして入って、でフェアトレードだからフェアなトレードだって考えた時に、うんうん、はいはい、働くってこともトレードじゃんっていうふうに思う、はい、労働市場ですから人が働くこの労働時間とか能力みたいなところを売って、 企業が買ってそれで給料が払われるっていう時に、この労働市場のフェアトレード化っていうのってできるんじゃないかって思って、それをいろんなフェアトレードとかエシカルとかやってる人に結構聞いて回ったんですよ、
うんうん、
労働市場のフェアトレード化ってどうですかって、そういうのってありえると思いますかって結構あちこちのいろんな人に聞いて歩いて、先ほど言った枝谷というふうなことをやってる山下彩香という女性がいて、今あのハーバードのデザイン大学院の研究生にかなんかなってるんですけど、彼女に聞いたときに、あの面白いです、それに対する答えはありますと、ただ答えの次会った時にいいですかって言われて、次なんか六本木で展覧会やってるんでその時に答えるんでまた来てくださいっていうふうに言われて、その時にまた行って、その答えって何ですかって言ったら、私はそれは選択だと思いますって選ぶ、だからその個人の選択肢がどれだけあるのか、その選択の自由度みたいなこととか、あのそういうことなのかなと思ったんですけど、その選択だと思いますっていうふうに答え総理言われて、なんか分かんないけどそうかもしれないってその時思ったんです。
どうですかあかりちゃん。
いや深いですね、
深いですね、
なんかこう選択肢、まあ、物なら物にまず限定したとして、うん、いろんなものの選択肢があっても、それを自分なりの選択と捉えられるかどうかって、自分をよく知ってるか、まあ、自分の価値観を掴んでるかってすごい重要だと思うんですけど、
そうですね、
稲葉さんはこう自分の価値観っていうのをどう磨いていった感覚があるんですか。
そうですね、やっぱ価値観っていうあのもっと平たく言うと、要は好き嫌いとか、いいと思うとか、それそういうことの皮膚感覚になってくるので、
はいはい、
外部刺激がないとわからないじゃないですか。でよく言うのが、足が速い人間って自分で生きててずっと足速いって分かんないんですよ。だって生まれてからずっと足速いから、うん、で人と一緒に走ったりして、あなた足速いねって言われて初めて、あ自分って足速いんだ、これがこう活かせるんだって言って、見つけていって、それをこう人から評価されて楽しいとか活かせるってなってくるっていうことを考えると、でいろんな人と接する中で、うん、あこれがいいとか悪いとか、好きだ嫌いだとか、自分ってこういうふうに考えるんだみたいなところを見つけていったというか、そういう固めていったというか、そういうことかな、ね、だから考えているというよりは足で稼いだっていう、う
んうん、いつもと違う行動をしてみるとか、
あそうです、うん、そうやっぱりこうずっと未知と遭遇した時に、自分が目の前で選択肢が広がらざるを得ないんです、はいはい、いつもと同じことやってると選択肢ってもう選んだ後なんで、そうじゃないところで何か、見つけなきゃいけないとか、はい、行動しなきゃいけないときにどうしようとか、そういうことをいっぱい重ねていくと、なんかその自分の価値観とかこうありたいみたいなものっていうのがなんかこう腑に落ちて見えてくるのかなって思いますね。
いつもと違う選択をするときって、うん、多少なりともこう不安とか、うん、恐怖とか、うん、こうあと一歩が出ないなんていうね、気持ちが出てくるような気もするんですけど、
大丈夫かなとかね、
そう、
そうですね、
稲葉さんはそういうところをどうこう突破っていうとちょっと大げさですけれども、うん、こう一歩一歩歩んできた感覚あります。
そうですね、もういやそんなのばっかりですよって言うけどね、いやもう そこのね、怖いか怖くないか、もう大学中退したあたりでそこでもう、うん、捨てるしかないっていうか、後悔するんだったらもうそこまで戻って後悔するしかないんで、もう、うん、後悔してらんないっていう状態になってるのかなって思って。
確かにね、
そう、
人生ってありえない選択肢がどれだけ豊かで、そのありえない選択肢をどれだけ楽しめるかで、
は
い、もしかしたら今までに想定しなかった自分の人生が広がるのかもしれないなと私自身も思ってるんですよ、
はい、
いやだからそこはね、すごいこのありえない選択肢に乗っていただいて鎌倉に来ちゃってよかったなと思ってますよ。
あそうですね、そう思いますよ、ね、だからこういう風なところが広がってきてるわけですよ、
ね、
うんうん、
なるほどね、結果今どのように心豊かに働かれてるのか、はい、この後後半にゆっくりとお話伺ってまいります、はい、引き続き稲葉さんどうぞよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
お送りしている曲は今回のゲスト稲葉哲司さんからのリクエストで、マックルモア&ライアン・ルイス Same Love です。 稲葉さん、なぜこの曲を選びになったんですか？
そうですね、このマクルモアっていう方、ラッパーなんですけれども、結構社会的なあの曲をたくさんですね、はい、出していて、あの先頃のいろいろな戦争であったりとか、アメリカの状況についてとかって曲も出しているんですけど、なかなかちょっと公共の放送で流すには
不安。意外でした。だから稲葉さん、ね、こういうヒップホップというか、ブラックカルチャー感じられるものも好きなんだっていう。
好きですね。あのなんですけど、まあ、その中でこのセイムラブっていうのは同性婚とか そこで、ちょうどこれね、うん、放送7月ですけど6月に収録してまして、はい、今はプライド月間ですので、はい、そうですね、はいはい、はい、やっぱそういったところですごくその曲としてもピアノが多くて綺麗だったりするので、まあちょっとこういった時をきっかけに、あのもし興味持ったら聞いてみていただきたいなと思ってですね、あの、まあ、まあ単純に曲自体もその美しいメロディーというかそういったところが好きだったりするという内省的な曲ですし、というところで、あの、まあ、かけていただきたいなと思ってリクエストしました。
やっぱ音楽ってこう異なった文化とか価値観とかにすごく気軽に触れられるいいコンテンツですよね。
そうですね、そこで何を伝えてるのかとか、あと伝え手がちゃんとこの自分の人生とか何かをかけてあの表現してるっていう風なものであれば、あのすごくそこから受け取るって学ぶことっていうのは大きいかなというふうには思ってます、
ありがとうございます。お送りしている曲、マックルモア&ライアン・ルイスで Same Love でした。We have to change us. Whatever God you believe in, we come from the same one. Strip away the fear. Underneath it's all the same love. How do you feel? 改めまして、本日のゲストは鎌倉エシカルラボ共同代表、エシカルやプロデューサーでもいらっしゃいます稲葉哲司さんです。稲葉さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、後半も加谷さんにたくさんご質問いただきます。加谷さん、お願いします。
はい、ありがとうございます。今、あの鎌倉エシカルラボというのを主催されていて、私も先日ね、素敵なお店にも伺わせてもらったんですが、はい、こういった活動を通じて、最近最もこう心動いたなということって、稲葉さんありますか？
最近だと言えば鎌倉市がフェアトレードタウンというものに無事になったっていうのは、
おめでとうございます。
これは、はい、ありがとうございますというか、僕が偉いわけじゃない本当に、
まあ、鎌倉市民として嬉しく思います。
いや、あの別に鎌倉市からラボというのはその市民、はい、推進する市民団体ですけれども、あのフェアトレードタウンは本当に市関わる行政だけじゃなくて市民全員のものなので、市民っていうのもね、僕みたいな在勤者みたいなのも含めてなので、あのみんなのものですから、うん、あの別に誰が偉いってわけではないんですけど、やっぱそういえばすごく、嬉しかったとですね。
このフェアトレードタウンに認定された、はい、というのはどういう意味があるんでしょうか？
鎌倉の中であのフェアトレードというふうなものがもっと、広く広まるというか、あの町の人と人との関わりとか人と物との関わりの中の、ベースとしてそれがあるよというふうに、世界に向けて発信するというか、言明するというと硬いんですけど、みたいなことがになったかなと思うので、人から奪わない、押し付けないっていうふうなものが当たり前になるということで、それを物を買うときも、まあ、ちゃんとあの奪わないで適正な形で作られたものだよとか、捨てるときもゴミにしてぐちゃぐちゃにしてどっかに押し付けるんじゃなくて、ちゃんとあの、まあ、処理できるようにとか、また再利用できるようにパスするっていう風な、そういう、こう物の人や物のパスがこうつながっていくみたいなものっていうのは、もっともっとできれば、まあ、フェアトレードを感じられるような街にもっとできてくるのかなと思うので、鎌倉は結構そういったところ ね、サーキュラーの動きとかも、はい、まさにあれも、はい、まあ、あの静脈側のフェアトレードではあるかなと思うので、
うんうん、そうですね、うん、割とね、私たちの街はこう街の中のものもそうだし、人もそうだし、サービスもそうなんですが、うん、結構循環を作ろうとしている人たちは多いなというふうに思ってるので、はいはい、まあ、それをもう少し意識一人一人がするみたいなことなんですかね。
そうですね。で、フェアトレードタウンって本当にグローバルな、あの、うんうん、認証というとあれですけど、なので、はい、あの、まあ、鎌倉はフェアトレードタウンだからって言って、世界の人たち、まあ、いや、インバウンドで海外から来る方もたくさんいるんで、うん、フェアトレードタウンだからこういうコミュニケーションをしてほしいとか、こういう振る舞いをしてほしい、鎌倉にいるんであればとかっていうふうなことを伝えていけるっていうふうなきっかけにも なるんじゃないかな、していきたいなっていうふうには思ってますね。あの意見っていうとシンクじゃないですか、うんうん、だけどで世の中今日本でシンクでばっかり ねやって、うんうん、でそれこそその、ね、今日感じてることを言ってくださいとかって言っても、うん、いやなんか何時から会議があって終わるからそういう感じてることじゃない、考えてることだからって言って、うん、感じてるお腹空いてませんかとか、暑いですか、ね、今日は暑いですねって話から始めてますけど、うんうん、暑いか寒いかとかさ、その嫌かとかさ、怖いって怖い話、恐怖恐ろしいとかっていう話も今小松さん先出してくださいましたけど、うん、みたいな話とかっていうその、ね、気持ちをちゃんとシェアし合うっていうことからスタートするっていうのが一番大事だし、
うん、そうですよね、うん、いやだからこの番組 How do you feel って言うんですよ、はいはいはい
ですね、そうそうそうですよね、
うんうん、稲葉さんご自身が心豊かにこう働いていられる、うん、なんかこう秘密ってあるんですか。
そうですね、あでも新しいものにこう接してるというか、うん、あの日々更新してるというふうなものがあって、それが純粋に面白いんだと思うんですよね。やっぱり世の中ってあの時代というか世界が変わってき続けている中で、その変化を捉えて、作ってるというかですね、そこで育つ人を見てるというか、その中に一緒に関わっていられるっていうふうなことはすごくこうなんでしょうね、あの生きてるというか世界とつながって生きているなっていう風な感じは受けるので、それが面白いんだと思うんですよね、
うんうんうん、はい、本当にあの楽しんでらっしゃいますよね、いろんな変化を。
そうです ね、はい、
フェアトレードタウンっていうのはまずはそこから始まるかも ね変化を楽しんでみるっていう、
私にとってのフェアとはという問いを一つ真ん中に置いて、うん、まずは一人一人の気持ち感情っていうところにフォーカスを当てつつも、それを言葉にしてこう変化進化を面白がりながら対話をしていく、他者との対話の中でなんかその町の価値観とか町のみんなの好きの重なりみたいなところが見えてくると、なんかどんどんどんどんこの活動とかっていうのが広がっていくんじゃないかなって今、うん、お話聞きながらワクワクしてました。すごい素敵、やっぱり心も大事ですね。
そうですね、
ありがとうございます。さあこの後は悩める30代女子 EQ プラスラボナビゲーターのハトコちゃんが EQ マスターハトバーに自分なりの豊かさを学ぶコーナー、ハトコの部屋をお送りいたします。
How do you feel? ご機嫌いかがですか。今日も EQ オンドメディア EQ プラスラボのナビゲーターを務める私ハトコと EQ マスターのハトバーでこちらのコーナーをお送りいたします。
ハトコちゃんおはよう。今日はちょっと真面目な話をしてみようかね。最近イライラしている人が増えたとニュースになっているが、それについて話してみようと思う。自分の中にある何々すべきが関係しているんじゃ。
え？どういうこと？
何々はこうあるべきと思っていることが期待通りにならないと人は怒りを感じる。例えば約束を守らない人を見たとき、約束は守るべきだと思うから怒りが湧いてくる。
なるほど。怒りって相手や出来事に対するものじゃなくて自分の何々すべきに対しての反応なんだね。
その通り。だからまず大事なのは自分がどんなことで起こるのか、そのパターンを知っておくこと。自分の何々すべきを理解することで感情をマネージメントしやすくなる。自分の何々すべきが何かを知ることでなぜ起こるのかがわかる。それがわかれば感情もマネジメントしやすくなるね。
でもそれをどうやったらうまく扱えるんだろう。怒りを上手に吐き出す方法ってあるのかな。
まずは自分の何々すべきを整理する。そしてその何々すべきに固執するのではなく、少し柔軟に考えることが大事だね。
そうか。じゃあ怒りが湧いた時にすぐに反応せずに少し立ち止まって考えてみることが大事なんだね。
怒りを感じた時に自分の何々すべきを確認して相手にどう伝えるかを考えることが重要じゃ。怒りをうまく扱うことで 後悔しない伝え方ができるようになるんじゃ。
すごい。毎回怒って後悔する時間もエネルギーももったいないもんね。私も何々すべきを意識してもっと冷静に対応できるようにするよ。
怒りとうまく付き合えるようになれば心の余裕も生まれるね。
うん、皆さんも怒りを上手にマネジメントしてイライラを手放してみませんか。
心の声に耳を傾けて。
土曜朝、鎌倉 FM からお送りしてきました How do you feel? そろそろエンディングのお時間となりました。稲葉さん、本日いかがでしたでしょうか。
ありがとうございます。ちょっとね、珍しく、パーソナルな話をさせていただいて
楽しかった
楽しかった、
すごい貴重でした、
うん、はい、ありがとうございました、
はい、稲葉さんにもいろいろなね、紆余曲折があって新しいものへどんどんどんどん進んでこられたんだなと、本当に興味深く聞かせていただきました。ありがとうございます。坂井さん、最後になりますけれども、心豊かに生きていくための今日のキーワードお願いいたします。
いや、今日キーワード満載で、なかなか選べないんですが、それこそ選択が難しいんですが
確かに
今日はね、やっぱり変化を楽しむっていう姿勢にすごく私感銘を受けたので、今日もこれからの時間、変化楽しんでいこうって思いました。
変化を楽しむ、はい、ありがとうございます。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。鎌倉 FM ウェブサイトのメッセージフォームから番組名 How do you feel? と明記の上、ぜひお送りください。メッセージくださった方の中から毎月1名様にエケテルカヨさんの著書感情マネジメント、こちらの本をプレゼントさせていただきます。ご希望の方は住所氏名忘れずにご入力ください。当選の発表は発送をもって返させていただきます。そしてこの番組のアーカイブはポッドキャストで聞くことができます。 Spotify 公式ウェブサイトから How do you feel? で検索、こちらもぜひご一聴ください。さあ、稲葉さん、最後になりますけれども、リスナーの皆様へぜひ一言メッセージいただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます、はい、そうですね、変化を楽しむというふうに言っていただいたので、せっかくなんでね、今まで今日一日とかでも含めて、なんかこう今までなかった選択肢みたいなところを変化を作ってみて、その変化の坂でどう感じたのか、フィールですよね。変化があるからフィールが生まれてくるので、そのフィールちょっと見つめてみていただけると、人生が楽しくなるじゃないですけど、本当にいろんな発見があるんじゃないかなと思って、変化とフィールをちょっと自分もより心がけていきたいなというふうに思うんで、皆さんもぜひと思います。
ありがとうございます。変化とフィールセットでお得ということで、ぜひ受け取っていただければと思います。今週のゲストは鎌倉エシカルラボ共同代表、エシカルやプロデューサーでもいらっしゃいます稲葉哲司さんでした。稲葉さん、本当にありがとうございました。コメンテーターイケてるかよさん、次回もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ここまではアイズプラスプレゼンツ How do you feel? をお届けしました。また次回お会いいたしましょう。心の